はやぶさのラジオメモランダム。この番組は私はやぶさが毎回テーマに沿ったエピソードを話すことでパパ×〇〇の日常や自分の考えをお伝えする番組です。本日のテーマは壊れた iPhone と私というテーマでお話ししようと思います。はい、ということで大変悲しいことにですね、先日使っていた iPhone 11 Pro が突如として壊れました。具体的にはですね、まあ普通にこう触っててですね、急にブズって切れて、真っ黒なね背景にリンゴマークが、白いリンゴマークがポーンって出て、でまあそれの繰り返しになってしまったと、俗に言うリンゴループという状況になってしまったというところで、これがですね、その先日のね日帰り出張の翌日だったんですよね。で、まあ、日帰り出張でね、撮った音源とか写真とか、なんとか避難させておいたので、本当に良かったなって一安心したんですけども、依然としてね、まあ、バックアップも撮ってないし、どうしようみたいな状況になりまして、本当にこう、わたわたしたんですよね。で、まあ、幸いバックアップに関してはですね、まあ、僕 iCloud を有料の方をね契約しているので、日々ねそっちにバックアップを取るっていうことをしていたので、まあなんとか死なない程度の状況にはなりまして、そこはねまあ難を逃れたんですけれども、依然としてねまあちょっとなんとか治らないかというふうに思いまして、 OS アップデートとかねいろいろ試したんですけれども、結局エラーが出まして、割と治らないことで有名な4013エラーっていうのが出まして、OS アップデートもできず、基本的にね、自分で直す限界の状況まで迎えていたというところで、取り急ぎ Apple Store のね、ジニアスバーに持っていくことにしました。で、一方で、最悪ね、もう、使えないっていう状況も鑑みまして、季節してね、その、iPhone15 シリーズのですね、予約開始日だったんですよね。なのでもう、これとりあえず予約するしかないと。どうせ買い替えるんだったら、もう、一番新しいモデルにしようということで、まあ、円安でね、めちゃくちゃ高い金額ではあったんですけれども、それこそ僕が頼んだのは175,000円ぐらいだったかな。普通にね、ノート PC 買えるやんっていう金額なんですけれども、背に腹は変えられないということで予約をしたと言った感じになります。で、翌日だったかな。Apple Store に持っていきまして、見てもらったところですね、完全に故障していますと言われまして、死亡確認ということとなりました。ねえ、まあ4年、丸4年ぐらいかな？多分使っていたんですけれども、やっぱりそれぐらいね、長く使うぐらいであれば2年スパンぐらいで買い替えて、古いのをね、Apple の下取りに出して、お得に買い替えるっていうのが、まあ良かったのかもなぁなんてことを、こう今となってはね、振り返ると反省したりもするわけですけれども、まあまあまあ、どうしようもないということで、今は、もうとにかくですね、iPhone15 Pro。僕はね、Pro の方にしました。Pro Max にもしようかなと思ったんですけれども、ちょっとね、大きさが大きくてちょっと重くなってしまうというところで、自分がね、取り回しができるかちょっと不安だったので、Pro にしました。iPhone 11 Pro と iPhone 15 Pro は基本的に重さは変わらずなんですよね。軽量化して15 Pro で。なので、まあそういった面も含めてね、早くこう手元に来てですね、セッティングをして安心したいといったような状況になってます。で、今回ね、その iPhone が使えない日を過ごした一日ぐらい、丸一日ぐらい過ごしたかな？ んですけれども、本当に痛感したのはですね、かなりこう手持ち無沙汰になったってことですね。何はなくともスマホをいじるっていう癖が本当に日常の中に根付いてるっていうことを痛感しまして、本当になんていうんですかね、実はやっぱり自分はスマホ依存だったんだなっていうことをすごい痛感しましたね。これは確かにデジタルデトックスしないとダメだわみたいな気持ちになりましたし、やっぱりこう常に情報を摂取してないとちょっとねそわそわしちゃうみたいなことが、まあそういう心理になるなっていうことに気づいたのは結構な発見でしたね。なんというか、それほどスマホ触ってるんだなってことをこう改めて実感したといった感じです。で、もう一個がですね、その、いわゆる Face ID とかを使って認証突破をしてたんですよね。セキュリティを突破してたっていうこともあって、結構なですね、アプリがですね、そういう生体認証がないと困るっていうね、ことをですね、すごい実感したということがあります。これはですね、まあ、幸いね、今スマホもどうしてんねんっていう話があると思うんですけれども、今はですね幸いなことにちょっとあの古い 10S ってモデルをですね家に保管してて使ってなかったっていう親しい友人がいまして、だったら使っていいよっていうことで今あの借りてなんとかあのスマホライフを生きながらえているわけなんですけれども、本当にね、あの友人には頭が上がらなくて感謝しかないんですけれども、ただその借りてる 10S がですね Face ID が使えないんですよ。 Face ID 使えないけどいい？っていう風に言われて、まあまあとにかくまずつなぎとしてね使えれば何でもいいですということで借りているんですけれども、実際のところ Face ID 使えないだけで結構不便なんだなっていうことも気づきました。で、特にですね、金融系のアプリとかですと、その、最終的な生体認証がトリガーとなって、振り込みとかね、そういうことができるようになる、取引ができるようになるっていうようなものも多かったので、そういったものがね、その生体認証ができないと、その、まあ、設定を変えれば、いろいろ変えればできなくはないんですけども、かなり不便になるっていう状況でして、まあなんていうか気がつけばですね、僕はスマホに結構生殺与奪を握られているんではないかというふうに思ったんですよね。これはなかなか普段ね気づけないなぁと思いまして、本来であればねスマホっていうのはそのなんですかね、道具なわけじゃないですか。自分の何かアクションを補完してくれたりとかサポートしてくれたりとかする道具なわけですよね。代わりにやってくれるとか、それがですね道具に何かエラーがあった時に自分がやりたいアクションが適切に完了できないっていうような状況が生まれる、しかも割と何でもできる道具だった、万能性の高い道具だったっていうこともあって、結構ゾッとしましたね。あ、これは結構あかんなというふうに思ったっていうのが、まあ、今回ね、iPhone が壊れて、スマホなしの生活から気づけた気づきだなというふうな感じです。はい。ということでですね、まあ、直近はね、もちろんスマホは仕事でもね、活用しているものなので、早くね、その最新の仕事動向を取り揃えていい状態にしておきたいなというふうに思いつつですね、まあなんていうのかな、本当に最新のモデルが必要なのかなというふうな気持ちにも一方でなりはしましたね。こう万能なね、さっき万能な道具であるっていうような話もしましたけれども、実際に普段使ってるねアプリとかっていうものが割と限られていて、そんなにそのスマホのスペックがね高くなくてもできるようなものばっかりなのであれば、本当に最新のモデルを買うべきなのかっていうのは 論点なのかもなというふうには思ったというところです。はい、ということでですね、皆さん、スマホは壊れる前に買い替えましょうというのが、今日の教訓かもしれません。はい、ご意見やご感想があればぜひ送ってください。ツイートの場合はカタカナでハッシュタグラジメモとつけてもらえたら嬉しいです。もしこの番組が気に入ったら Spotify や Apple Podcast などでぜひフォローしてください。それでは今回のラジオメモランドはこの辺で。 See you again.